私はもう話していただきますが、1枚目お出しますと、まず自分の所属が書いてありまして、まあ、これは名前が杉谷博士っていうんですけど、杉谷博士っていう方がありまして、その大層な名前だねとよく言われますけど、名前に関しては私自分で付けたわけではありませんで、この博士って名前を背負ってずっと生きてきて、結構重かった記憶がいっぱいあります。どうしても小学校の時とかは小学校の先生がお前博士のくせにって言うんですね。で僕はいやこれはひろしなんだって言うけれど、いや博士だって小学校の先生なんかが結構こうなんか問題ができないと、まあ、博士のくせに、それでこう性格かなり歪みそうになったんですけど、まあ周りの方が温かい教えでなんとかまっとうに今まで来たように思います。ですから実はこの博士っていう名前を非常に重き取ってたので、絶対に、まあ、反抗期ございまして、絶対に科学の世界に行きたくないってずっと思っておりまして、ですから高校の3年生までっていうのは文化系志望でした。で何になりたかったかっていうとですね、漫画家になりたいですね。これ自分でもちろんこういうの書いてるんですけども、漫画家を目指してました。で、その漫画家を目指してたら、父親が最後にこういうこと出てきて、もし食えなくなることを考えて、手に職をつけたらどうだっていうので、急遽獣医学科っていうところを受ければ、日本大学の獣医学部ですけど、獣医学科ですけども、そこを受ければ、なんとか金も出してやると言われたので、まんまと口車に乗って、中学の道を進んで、それからサイエンスの方に入ってきたら、始めたら結構面白くて、まあこれもいいかなっていうんで、いまだにサイエンスの世界に応援するけど、たまに暇があるとこういうのちょっとこう書いてまあやるんですけども、今日はその犬がこう食べ物を見てよだれをバタバタって垂らしてる、あれはどうしてそんなよだれが出ちゃうんだろうかとか、そんな話が少しできればいいと思うんですけど、まあ皆さん唾っていう話をよく、まあ唾液のことは唾とかですね、唾とか呼ばれることがあるんですけど、これは下に書いてあるように唾とか昔言われてた時があります。あれなんかいくつか飛んじゃってるのがあるかもしれません、順番が間違っちゃったかもしれないですけど、唾液とそれからよだれっていうのもありますけど、これ違い何かっていうのを意外と曖昧なんですけど、実際は唾液っていうのは口の中にこう分泌されてこう出てきて、それ飲み込まれちゃうものを唾液というの でよだれっていうのは口からこう出ちゃう、外に出ちゃう、だから中に引っ込むものか外に出るものかで、まあ、分けてるっていう一応定義があります。まあ、ただかなり曖昧になっています。で唾液っていう言い方もあるんですけども、これは唾っていう、これちょっと順番が逆になっちゃってすみません、唾っていうものがあって、その唾を吐くっていう動詞がから来たんじゃないかとか、唾は口とか唇とか舌という方言もありまして、その気っていうのは人から出る体液の話だという意味があって、その口とか唇とかそういうところにある液体っていうことで唾っていうのじゃないかとか、唾気っていうのじゃないかとか、あるいは唾に接頭語の気がついたものじゃないかっていうふうにも言われています。この接頭語の気っていうのは、例えば兄のことを兄貴とか何々貴っていう時がありますけど、これ3番目は結構当てにならないかなと思うんですけど、まあ、一番上かなというふうに思います。それから唾液とかよだれと痰っていうのがありますけど、これも似たようなものですけど、これどういうふうに違うのかっていうと、一応その痰っていうのは気道とか気管支とかそういうものの物質です。ですが、その口を出て吐き出されるものだろうというので、考えられています。で、ちょっと読み方は僕はもうわからないところもちょっとあるんですが、朝鮮語なんかですと、その、 よだれのことをチンチョウとかっていうので唾液とかっていうのはそのよだれと同じもので痰は分けてるんですね。で痰は痰払いとかいうような名前で呼び方をしますけど、中国語はトゥオとかトゥモとかって言って、これもよだれと同じです。で痰を分けてるんですが、これ英語ではサライバとか、これラテン語にサリバというものの由来でできています。それからスピュータムという言葉があるんですけど、これラテン語のスピュートムで、これは唾液と痰というのはもう同じ分けてない状態で言われてるんですね。ですからもしかするとその民族学的にあるいは言語学的に痰と唾液というのは分けて考える種族と分けないで一の言葉として呼び知ったのもあるのじゃないかなとかいろいろ考えられるわけですけど、はい、
英語にもでも単体の英語がありますよね。
ミューカスはですね、単ではなくてあれは粘液なんです、はい、ですからあれは基本的には唾液の場合の水ミューカスの場合もありますし、気管から出るミューカスもあるんですね、はい、ですからあれは
普通の会話で単が出たとミューカス、
それはおそらく粘液性のものという意味が強いと思います。はい。はい。で、今のようなお話もあるんですけど、他にもいろいろ読み方がありますけれど、基本的にそのサライバを語源にしたものと、スピュータムを語源にしたものというもので分けていくと、いろいろ見えてくるんですが、あとドイツ語では、唾と、その、炭と唾液では、スピュータとかという名前で呼んだりも、言い方をしたりして、分けてないものや分けてあるもの、いろいろな言葉でこうあります。フランス語はクラシカというとよだれと痰が一緒だったり、スペイン語ではエスプトというそうですけど、あるいはポルトガルでもエスプトというふうな呼び方で、これも分けない。ですから割とその文化的なものとしてそういうものを分けたり分けなかったりっていう言語学的な語源があるんじゃないかっていう考えますけど、その辺ちょっと言語学ちょっと分からないので私は。この辺で、で唾液はその一般的には悪役としての唾液がよく皆さんご存知だと思いますけど、天に向かって唾を吐くとかよく言われることです。このなんか悪いことをすると自分に向かって返ってきちゃうよっていうような言い方でやります。だから唾も引っ掛けないというようなことで憎しみとか無別を表しているということですね。ただ後ろを向いて唾を吐く、これは不愛想なことを言うそうですけど、あと唾を舐める、これドイツ語ではそういうことわざがあって、なんかおべっかを使うという意味で上司の唾を舐めるとかっていうような使い方をするんです。でもっと小祭りのことを唾舐めやろうとかっていう呼んだりするそうです。ただ吐いた唾は飲める。これ言葉のことで、一回言っちゃったらもう、取り返しが効かないとか。から中国語としても日本語にもなってます。抱きするというような、つまらぬものは、とか、言うべきものを、唾として扱うことがあります。それから、これ唾をつけるっていうような、占有を意味することとか、から、眉に唾をつける。これ眉唾とかってよく言われますけど、これ騙されないように注意することで眉を読むことから来ているって僕は言いましたけど、これ眉唾って皆さんご存知かもしれませんが、昔は騙す、何が騙すかというと狐とか狸が人を騙すっていうようなことが考えられてた時代が、あるわけで、その時に狐や狸は人の何を見るかというと眉を見て、その人の生え具合っていうのを見ながら性格を判断するというそういう言い伝えがあったそうです。ですからその人の人を見て狐はこいつは騙しそうだ騙しそうじゃないっていうのを眉を見たもんですから、それに騙されちゃいけないって時に唾をつけて騙されないようにするっていうことが残っていて、今眉唾ということで用心した方がいいっていう時に、あいつの話は眉唾だよっていうような言い方をするんだそうです。それから唾で矢を放つっていう、これは古い言い方なんですけど、弓の矢を作る時にこれ鳥の羽を竹に挟んでこう三河で膠着するんですけど、取れなくなりますが、 唾液にはこう、ね、粘性があります。こう粘性がありますけど、これをこう唾液で行うと二皮ほど強くなるんですけど、一時のにはなるわけですね。それでこうそういう時にそのいい加減な仕事をする時に唾で矢を張るとかっていうような言い方をします。ただ個人のよだれを舐めるっていう言い方もあると思うんですけど、これいつもそういう工夫がなくて、昔の人の真似ばっかりして、もう新しいことを考えないとい いうように個人のよだれを舐めるというような言葉を、まあ、悪い意味で使うということがあります。まあ、ですから、まあ、唾液って割と昔から悪者とかですね、そういう悪い例えに結構使われてたので、ちょっとどうかなと思うんですけど、で生理反応としてはですね、唾液、言葉と言いますと、口角泡を飛ばすというのがあります。こう激しく議論することを、まあ、日本語ではでもこれは使われるようになりましたけど、口角泡を飛ばす、それから生唾を飲む、これは2つの意味がありまして、1つは欲しいものがあるとき飲むとき と興奮緊張のときも生唾を飲むという言い方をします。だから固唾を飲む、これ緊張して見守るときに、これも大事です。ただ虫唾が走る、これは入り気がガキでして唾液と混合したものを虫唾と言いますので、その不快感を示すときに、まあ、こんな言い方をします。ただよだれが出る、羨ましいと思うときにそのよだれが出るという話をします。これだんだん生理反応とこうマッチしたときには、まあ、いい意味もありますし悪い意味もこうあるし、その状態を表すような感じになっているのかなというふうに思います。じゃあやっぱりその私たちは生理学者のものですから、唾液がそんな悪いものでは困って、やっぱりいいものとして扱いたい、じゃあ良い薬としてそういう唾液はあるだろうかと調べますと、これは年寄りの、唾は、まあ、ノリになるって言って、経験豊かな老人の話というのは貴重に必要なものだからちゃんと聞きなさいという言い方があります。それからこれはかなり伝説の話になったんですけど、青森県の民話なんかでは盲目を治す力があるっていう話で、まあ、霊力を持っている。それからムカデに女の唾をかけるとムカデが死ぬ、これ なぜか分かんない、女の唾って言われちゃうんですけど、男の唾じゃダメかって言うとダメだそうです。まあそこら辺が何かあるのかもしれませんが、まあ、引っ掛けることはできます。それからもっとすごいのは唾液が黄金とかって言って、まあ、ペット吐くとそれが金になるっていう、それだったらみんな大金持ちになっちゃうだろうと思うんですけど、ロシア民話にそういうのがあります。それからまあ直接的に、唾万病の薬と言いまして、まあ、いろいろなものにその効きますよっていう話が言葉があります。でこういうものから見ていくと、まあ、私たちの画面、まあ、についての話になりますけど、唾液の研究っていうのはまあ漫才でもないなっていう話が、やっぱり言葉としてもある部分があったというふうに考えております。で、まあ、少しサイエンスの話にですから話をこう移行していきますけれど、じゃあ唾液ってどんな機能があるだろうかと言いますと、非常にいろんな機能があります。今言いました良い薬としての、良い薬としての唾液です。これは教科書のお話です。ちょっと読みづらいかもしれませんけど、よくこれはいくつかの、まあ、これなんか生理学の試験の山なんですけど、唾液の生理作用を答えなさいっていうと、左の方の黒い部分に書いてあるこう潤滑作用、こう物を食べた時にこう、あるいは食べる時に非常に口の中を滑らかにする、からイオンの貯蔵です。唾液の中にはいろいろなイオンが含まれてまして、それを含んでいるんだとか、あるいは緩衝能ですね、これは口の中の pH の調整をしようとか、から浄化作用ですけど、食べ物をこう洗い流す作用がある。から抗菌作用、これは唾液の中にはさまざまな細菌に対する、あるいは外からの外敵に対して殺菌抗菌作用を持つものがありますので、まあ、そういうものがあります。それから常習作用といいまして、例えばバクテリアが来ると、先ほどもありましたけど、唾液は粘性を持っている粘液ですから、 それにくっつけて、そしてもってこう吐き出したりとか飲み込んじゃうということで口の中の感染を防ぐという意味もあります。ただペリクルケースで、これはまあ、エナメル質の紙面でこう膜を作る話とか、ただ消化、アルファアミラーゼ、これ後でまた出てまいりますけれども、アミラーゼという私たちの糖質を分解する酵素がある。から味覚ですね、これ味の物質というのは必ず水に溶けていないと、味というのが出ないんですね。ですから粉のものを食べても唾液の水分でそれが溶かされて、味が感じるようになります。ですから何らかの形で必ず、水に溶けないと味覚は感じないということから、そういう味覚に対する作用としても唾液は重要である。ただ排泄作用、これはですね、血の中に入っちゃったものがなんかこう口の中に出てきたりするっていう、こう回転があるということからですね、まあこういう話があります。から水分の平衡調節というのは、これは体液の調節として、唾液が出たり出なかったりして、まあいろいろなものを調節している、私たちの体液量の調節をしているだろうということが考えられる。こんなようなことが唾液の機能として出てきますので、まあ、こういうようなさまざまなものが含まれています。で、実は唾液中にはタンパク成分と水とイオンが含まれています。水とイオンというのは低分子のもの、タンパク質というのは非常に高分子のものです。で、その、先ほどありました、例えば消化酵素、例えば糖質を分解する酵素とか、粘性を持っている物質とか、みんなタンパク質です。から水とかイオンというのは普通の私たちの口の中を表すとか、そういうものになるわけですけれども、まあ、こういうものが含まれていますよということになります。で、先ほど、ちょっとお話ししましたけど、人の、まあ、抗微生物タンパク質というのはどんなものがあるかといいますと、ここに書いてあるいろいろなものがある、まあ、リドチームがあるとか、ラクトペリンとか、ペレオキシダーゼとか、アグルチニンとか、ヒスチジン、まあ、最近そのディフェンシンというのをご存知かもしれませんけど、抗菌作用とか抗心菌作用がある、物質として挙げられています。からシスタチン、抗ウイルス作用があるということです。からあとは免疫グロブリンといって分泌型の IgA というのがありますけど、これもいろんなものを最近なんか付着して、働けなくしてしまう、まあ、抗菌作用があるというようなことが言われています。まあここには一つの例でいろいろ出てますけど、今いろいろな唾液中で抗菌作用を持つものとかいうものがいろいろ見つかってきておりまして、じゃあそれは実際どこで作られてどうやって出てくるのかっていうような話の研究が進みつつあります。で、つい最近ですけど、人の唾液中にタンパク質ってどのくらいあるかっていうのを検索したアメリカの3つのグループが1つになって研究が行われたものが発表されました。つい最近です。そうすると大体、今解析されているのが1100いくつという種類の唾液中のタンパク質がありまして、今度これからですね、それが一つずつ何であるか、分かったものが何百、分からないものが何百というのが今分かっています。で、その分かったものを今度何に結びつけるかというと、例えば、歯周病があった時にはこのタンパク質がいっぱい出てきている、あるいは移植にはこういうタンパク質がある人はなりやすいとか、そういうような口の中の病気とその唾液中のタンパク質の、まあ、相関ですね、それをこれから探ろうっていう大きなプロジェクトが始まっております。で、それの一番先駆けとして、じゃあ唾液の中の全タンパク質を全部見ちゃう、言葉として使われたことがあるかもしれませんけど、プロテオミクスといいまして、ノベル賞もらった、田中さんたちが開発したシステムを使いますと、私たちの唾液の中のタンパク質どういうのがあるかっていうのをある程度解析することができまして、ただ時間とお金がすごくかかるんですけど、これはまあアメリカだからできたのかなと思います。中心になったのはロチェスターの歯学部のグループがこれが中心になって進めて、結構面白い話が出ております。 でこれは今進行中なので、またこれからいろいろ臨床に関わるいろんなことが見つかってくるかもしれません。で、大豆タンパク質、今お話したものは一般的には唾液腺で合成されて、で唾液として分泌されます。からもう一つ、水とかイオンというのはこれ血液の中の結晶から唾液腺を通って唾液腺から唾液腺を通って分泌されるので唾液と言います。まあ唾液分泌は外分泌っていって外にこうバッと出されますので、例えば汗とかそれから涙っていうのと非常に同じものです。ですからこれらも全て、血液の中の結晶成分が、涙の涙腺っていうのを通って外に出てくると涙です。それから汗腺といって汗から汗を出すその臓器を通って出てくると汗になる。元は一緒です。ただそれぞれの分泌する腺が唾液腺なら唾液腺としての機能を、まあ、うまくコントロールして、唾液としての成分を出すということになりますので元は一緒です。上のタンパク質っていうのは唾液腺なら唾液腺から出るタンパク質、それから汗腺なら汗腺から分泌されるタンパク質というので、こういくつかの種類にそれぞれ分かれてきますので、この2つが実は唾液腺の中ではミックスされて出てきているっていうのが唾液を理解する一つの大きなポイントなんです。ですから講義をするときもこの2つを一緒に考えないでほしいという言い方をしまして、別々に考えると分かりやすいですよとお話をします。この辺で何かご質問ありますか？いいですか？そんなお話を。はい。
苦しいもので
は、
ね、
はい。
それは何が作用して、
はい。あまり細かい話しませんでしたけど、はい、実は重炭酸塩というのがあります。はい、でこれは唾液中にこう分泌されるものなんですね。でこれがかなり強い。この干渉作用を持っています。でこれアルカリ成分ですので、ですから何か酸性ものを食べた時にもちろんその pH が下がってまいりますけど、その時唾液がいっぱいあるとそれをアルカリに戻して中和することができる。ですから胃食なんかを防ぐためには唾液の分泌がいいという良いということがありますよね。それに関わってまいります。はい、
唾液の量を調べて、
はい、
見て、
はい、
量は多いんですけども、肝臓の、ね、
はい、
考えるとそれがあまり
消化がない
で、
実はですね、はい、皆さんが唾液の研究なされて、はい、非常に問題になっているのが今そこでして、はい、出てくる物質の量と水の分布っていうのは両方うまく、はい、両方考えなくちゃいけないんです。でそれを物質だけで捉えると差も良くなるんですけど、分泌速度とかそれを考えないと実はダメなんですね。ですけど基本的には唾液が出なくなると無色分泌が非常に下がります。でそれは非常に実験的には例えばその pH を唾液がいっぱい出てきた方が出てくるっていうデータあるんですけど、今のようにケースで言うと絶対そうかというとそれはそうならないんですね。その通りだと思います。はい、ただそれはなぜかというと、先ほど言いました水がボンボン出ているけれども肝小脳としてはそれほど働いてないということがあると思うんですね。そこが問題かもしれない。はい、よろしいでしょうか？他にございますか？大丈夫です。臨床の話は皆さん方も得意なのでぜひ教えていただければと思います。でその今お話がございましたように、じゃあ現実にその唾液の分泌が出なくなったらもう とっても非常に大変な状態になるっていう、この頃臨床医さんからいろいろ伺いまして、とってもその唾液分泌がうまくいってないんじゃないかっていう話を聞きます。まあその普通は私たちは何もしないでも唾液出ています。まあこれ安静時唾液と言います。だから何か情報によって唾液がたくさん出るとか、例えば美味しいものを見たらば唾液が出る、こう反射性の唾液とかっていうのがありますけども、まあそれも一応安静時の唾液からお話しますと、いろいろな要因としては水分量とか摂取時の この位置ですね、寝て取るとか立ってるとか、それとか光が当たってるとか当たってないとか、それから刺激がほんとあるかないかとか、喫煙から日内リズムって言いまして、唾液が分泌が低い時と高い時があったり、あるいは年内も、夏と冬で違う。から一番下にあります、左の下にあるんですけど、薬の使用ですが、これは歯医者さんに来る方がみんな健常な方ではなくて、まあ、特に高齢になられますと何らかのお薬すごく使ってます。で、大体お薬は使っている方のお薬を見ますと、ほとんどが唾液の分泌を抑えるっていうのに多くて、よくですね、高齢になると唾液分泌が下がるっていう風な説がありますけど、ちゃんと測りますと、例えばお薬を全然投与されてない方で測りますと、年を取るとそんなには安静じゃない、変わらないんですね。これはそういうデータが出てます。ところがもうちょっと何かを処置をされている、あるいは病院に通っている方は投薬されてますので、そうすると唾液分泌がぐっと下がっているのを、年を取ると唾液分泌が下がると考えられてますけど、これはそんなことはない。ただ年齢はですね、確かに15歳以上になるといろいろ動きますし、体重とか唾液の大きさとか精神的影響、これなんかも非常に影響します。からその唾液の量というのを測るのは難しいんですけど、例えば何も連想しないでねっていうのがものすごく難しいんですね。目隠しして耳を隠して、鼻を閉じてっていうと、その抑えたものが何かされるんじゃないかっていう不安になってですね、ストレスになる。この下、右の下の方に精神的ストレスってあるんですけど、診療所に来て唾液の量を測ろうって言って、他のファクターを拭おうとした実践者がいるんです。そうすると耳を覆って目を覆ってるって言うと、その診療所で何やられるんだろうって不安が多くて唾液出なくなっちゃって、あ、この人は具合悪いんじゃないかっていうことになったことがあるんですね。で、それは間違いだろうっていうのがあるんですけど、まあ非常にですから唾液の分泌量を見るっていうのは難しいんです。だから教科書に載っていますけど、あれは先ほどお話した前唾っていう話になっちゃう部分もちょっとありまして、慎重に見ないといけません。先ほどの先生のご質問もそうでして、本当に唾液量が増えてるっていう話といつものとどのぐらい違うかとか、いろいろな状態があるんですね。だからそこら辺の問題もありまして、唾液の研究結構難しいんですよね。それからまあじゃあ出なくなったどうなるかっていうと、まあ不織布とかですね、口唇の乾燥、もちろん口腔乾燥症と言われるように口腔の乾燥、味覚異常から嚥下ができないっていう話が出てきます。硬いものが飲み込めないっていう話、歯周炎とか口臭、まあ口臭に関しては実は非常にチェックが難しいんですけど、実際に口臭が出てきます。でから咀嚼がもちろん困難さ、から粘膜炎、から感染症と感じた症状なんか増えますし、不適合補鉄物な、あったのが合わなくなる。最近多いのは睡眠困難です。眠れないということで来ると、ぜずにこう痛みがあるんだなんてお話があってですね、よく見てみると唾液分泌が非常に低下している。原因が実はわからない部分とかありますので、私臨床医ではありませんけど、臨床の仲間といろんな話すると、その舌にですね、こう滑らかになるようなものを塗ってあげるとか、そういうもので対応していくとかしかない場合もあります。だから会話が困難になってしまうということがありますので、それから外傷性口腔病変が出てきたり、こういうようなさまざまな唾液腺機能低下というものが現実に、臨床的に訴えがありますので、非常に唾液の重要性、逆に言いますと唾液の重要性というのが高まっているということになります。で昔だとこのぐらい我慢しちゃおうという方が今すぐ外来にお見えになりまして、どうもこの頃その飲み込みが悪いというお話とか、どうもこの頃舌の動きが悪い、あるいは先ほどのように眠れないっていうのを歯医者さんに相談するようになっています。ですからそういう方に関しては唾液の機能というものが非常に重要ではないかなというふうに思います。口腔乾燥症の話からまた今度少し移っていきますけど、口腔乾燥症ドライマウスと言われているものの、 原因ですね、そういう要因が今考えられていますのは、先ほどお話しました薬物です。まあ、抗コリン薬、これ神経系のお話とかですね、いろいろですけど、うつ病の薬とかですね、トランキライザーとか鎮静薬、こういうものも非常に唾液物質を低下します。それから抗ヒスタミン薬、これもよく使われている方おられると思います。それからもちろん抗高血圧薬とかですね、あとは、パキンソンとか抗転換とかもちろんそういうのがあります。から口腔疾患ではですね、もちろん歯科腺炎とか、から唾液症とか、唾石症とか、そういうような唾液腺のものに何らかの血管があるという場合ももちろんありますし、から全身疾患としては最近はシェーグレンですね、これが局所免疫疾患として皆さんご存知のように非常に内分泌ばかりでありません、体液の分泌の内分泌性のものが侵害侵食されます。ですからところがですね、これは鶴見大学に、そのドライマウス外来というのがございまして、皆さんの中にもしかするとメンバーの方もらえるかもしれませんけど、斉藤一郎先生というのがそれを分析していますけど、斉藤先生は初めドライマウス外来をやった時に、日本にもシェーブレン症候群結構たくさんあるんだろうと思って始めたら、シェーブレンは非常に少ないそうです。もう何パーセントか正確な話はありましたけど、一桁なんですね。先生のところのデータでは1300人ぐらい見た時の時点ではだいたい 5、6% があって、今もう少しまた違うかもしれませんけど、そうおっしゃるんですまして、じゃあ後の方々は何かというと、やっぱり一番多いのは薬物だそうです。ですからそういうような非常にですね、生活習慣病なんかと密着したようなものとか、あるいは高齢者疾患のものとかありますし、さらに先ほどちょっとお話したように若い方にもドライマウスがありまして、精神的なストレスがかかったりして、かかったりして出なくなるということもある。ただ一番下に頭頸部の放射線療法というのがありますけど、これはがんがかかって照射しますと唾液腺の機能をグッと落ちます。でこれはですね東京歯科の前学長さんでありました石川先生というのをご存知かもしれませんけど、彼がガンで照射やってその後僕会いに行ってお話ししたら、やっぱりお前唾液出るぞって言うんですね。それでもう非常にこう不便だという話をされたことがあって、やっぱり放射線はすぐに出なくなります。で逆に私たち実験的にですね、放射線を当ててその唾液分泌機能障害を起こした動物なんかを作るという方法がありまして、そういうようなもので研究を進めることがございます。大雑把に言うとこんなことが大体言われているものですけど、で口腔乾燥症のお話というのは、大体ドライマウスは発症者が今800万人で、潜在患者数含めると3000万人というふうに言われています。すごく多いです。で先ほどお話したように嚥下障害や味覚障害とかいろんな深刻な症状が、出てきていて、私ずっと唾液腺の運動を研究してますけども、もう最近そのドライマウスという言葉がもう民間の方からいっぱい聞かれるようになるぐらい、広まった、言葉としても広まったし、現実に患者数が増えているということですね。自覚症状がある方ない方いろいろありますけども、先ほど言ったように個体差が唾液は大きいので、なかなか均一な状態で取れてこないということがあるかもしれません。そういうことから私たちはやっぱりその唾液腺研究をやろうというのは、そういう患者さんを少なくとも治療法がないだろうか、診断法がないだろうか、あるいは、対処法がないだろうか、唾液腺機能を何か維持できないだろうかっていうのが実は目的なんですね。でそういうことで基礎研究の意味っていうのは非常に重いというふうに考えて仕事をしております。ここまでどうでしょうか。大体この話をこれからちょっと唾液腺の研究の話にしていきますけど、ご質問ありましたら。大丈夫、難しい、大丈夫、大丈夫、いいですか。 で、第一線研究は私たち の講座がやってる研究ってよく皆さんどんな仕事をやってるんですかっていうと、まず第一線研究をやってるって言います。じゃあ第一線のどんなお話をしてるんですかっていうと、基本的には唾液の分泌、その唾液が出なくなったりしたらどうするかとか、どうして出るかっていうメカニズムを探っています。で、使ってる方法はですね、さまざまあります。でよく遺伝子を扱うことありますか、遺伝子も扱います。からタンパク質、遺伝子がこう決めたタンパク質を作りますので、そのタンパク質を見ることがあります。から細胞内の小器官というのがありまして、これ後でちょっと写真も出てきますけど、その、細胞内にある部分を取り出してきて見るとか、あるいは細胞を見るとか、から組織で見るとか、個体で見るとか、これネズミまでです。でネズミ以上の、例えば人を使った実験というのは人ができません。で私たち の倫理行動に引っかからない程度の、これ動物使うのもそういうのがあるんですけど、そういう行動に引っかからない程度で個体レベルまでは使います。それで研究を進めますので、総合的に見て、例えばそうですね、どの部分を取ってきても、できる状態にしてありまして、じゃあこういうことを見たいために何を使えばいいかといったら、遺伝子をいじってみようか、あるいはタンパク質をいじってみようか、あるいは細胞レベルでいじってみようかっていうような研究を、進めています。ですから方法論には全然とらわれずにやろうということにしています。こんなのが私たちがやっている、これから少しずつ私たちでやっている仕事をご紹介しようとは思うんですけど、大丈夫でしょうか、難しい、大丈夫ですか、よかったです。はい、どうぞ。
第一線には、
はい、
実化線と、
はい、
学科線と、
はい、
実化線と、
はい、
実化線で一番面白いですけど、どの第一が一番違う。
ですね、まだ第一線のお話をこれから全体的にちょっとお話をしますけど、一番不足しやすいかどうかっていうのは実は分からないんですが、それはですね、今までやってた研究が自家線の唾液をちゃんと取った方っていないんですね。で実は最近私たち開発した唾液を取る方法があるんですけど、それ皆さんもしお使いになっていただけるならご検討しますが、唾液、自家線の唾液を取ろう、から学科線と舌下線一緒の唾液になっちゃうんですが、それを別に取ろうとして、少なくともそれを分けて取ることはようやく可能になりました。はい、ですからどこの唾液がダメになるかという話はちょっとわからないです。生理学的にはどこの唾液線からどのぐらい出てくるかという話は後でちょっとさせていただきますので、ご参考になると思います。他にございますか、大丈夫ですか。今のお話があったんで、唾液腺、もちろん耳下腺ってここにこうすごく大きくてビュッとありますので、わかると赤く囲ってある部分です。それからもちろん舌下腺と顎下腺、先ほど先生がおっしゃられた部分はこの辺にあるんで、これはあんまり解剖学的な話です。で、この他に小唾液腺っていうのがいっぱいありますので、シェーブレンのチェックなんかの場合は、小唾液腺から一番バイオプシーでちょっと取って、陽性鑑定に回すということがございますので、他の唾液腺もある。で、唾液腺の構造はもう一般切符みたいな話になりますが、こういうふうに上の方にこう蓋になっている状態で、繊毛細胞というのがあります。だから下にこう、芋虫みたいになっているところが導管部と言われまして、で私たちは繊毛部の細胞と導管部の細胞をこう分けて考える。先ほど唾液腺の研究した時にはタンパク質と水イオンを分けて考えるというように、唾液腺そのものも繊毛部と導管部に分けて考えるというのがとても大事だと考えています。で導管部の情報というのは実は研究が遅れてまして、まだあまりないです。で私たちがようやくいろいろな情報が集められているのは繊毛部の話でして、これをですね簡単に書くとこんな風になります。これ繊毛部っていう繊毛部細胞と 管として外に出ていく時の導管部の細胞というのに分かれるんですね。で、簡単にまた後でもお話ししますけど、血小成分は繊毛部を通って導管部から出ていきます。で、血小成分は繊毛部のあの丸いところに入った時にはほとんど血小成分です。ですから現代液と言われているものですけど、その導管部を通って出ていく間に収縮されますので、最終的には水みたいになりますけど、出てきた時は結晶そのものみたいなことで考えていただくということです。ですからこういうところでは面白い話なんですけど、またこれも出てきますけど、体液っていうのは基本的には塩水なわけです。血液なんかでも唾液の中に出てくると塩っぱいっていうのはなくてもほとんど水なんですけど、そういう調節系は導管部で非常に有効にこう働いてうまく機能しています。まあ、そんなお話が出てまいります。で、先ほどもちょっとお話しさせていただいた自家線、学科線、舌科線でどのくらい量が違うかってお話ですけど、実際はそのどのくらい出てくるか答えたまく分かりません。ただ刺激を加えますと、実は優位に安静時っていう時に青く書いてある部分が非常に多いのが学科線唾液なんですけど、これ比率で書いてありますが、酸刺激とか機械刺激しますと圧倒的に自家線唾液が増えてくるんです。ですからおそらく味覚刺激とか、あるいは何か口の中で噛む時っていうのは、その自家線刺激が増えてくるんだろうというふうに考えます。で、大体今言われている生理学的にはですね、これも本当に正確ではないんですけど、1日のうちの 25% が自家線ぐらいだろう、で 65% ぐらいが学科線ぐらいだろうと言われています。ですからそれはあくまでも水の成分で測って大体推測しているんで、まあそんなに違わないと思いますけど、先ほど言われた重量とは合わないんですよね。まあ、またどうなんだろう、非常に何と言っても曖昧な生理学ということになりますけど、
自家電が、土着菌の高級の裏について、
はい、
でこれを吸収部にちょっと買い占めると、
はい、
高級が収縮します、
はい、
裏を収縮した時に、自家電を圧迫して、
はい、
上脇の大吸収のそばに自家電管の口があって、
はい、
そこから出るのが自家電の大
事
なんです。野球の選手が中盤の仕組み
が、はい、
そうすると口の中の岩だらけになる、うん、だその出てくるのは自家線から出る、うん、
そうですね、
うん、
はい、刺激しているので自家線だけだと思います。それで、ただですね、抗菌の収縮が自家線を実際に押して出てくるかというと、それなかなか難しいですね。はい、これはですね、筋肉の力、実はその先ほどの解剖学的な話あまりしませんでしたけど、唾液腺の上には、筋上皮がかかってまして、それが何しているか実は分かりません。でその周りにさらに筋肉がありますの で筋肉を押しただけで本当にキュッキュッと出るかというと、それは出ないんじゃないかと。で私たち乗り出ししてその線をギュギュ押しても、それで大体やっぱりもちろん出てくるっていう現象というのはそう ないんですね。ですからおそらくその、ガムを噛むということは刺激をして唾液を口の中は大体後でお話しますけど、乾いている状態なのでバッタリバッタリが少し出したいっていう気持ちはよくわかりますし、で噛み締めの問題もあるかもしれませんが、そういう意味も含めて自家製の唾液というのは多分刺激的なものとしては重要であろうというふうに考えます。まあそうですね、筋肉とその唾液の話実はまだ分かってないんですね。
でもドライバランスの研究会では食べば筋肉と
力
だけで出るっていうふうにおっしゃいますよね。
で一つは筋肉の力なんですけど、あれは実は血流なんです。で血流が盛んになることがそこでの循環を盛んにして出すってことだと思うので、血管というのは非常に重要なんです。ですから血液してるとすぐ出ないので、おそらくマッサージというのは筋力も下がることながら、むしろ血流ではないだろうかというふうに考えている次第なんですけど、 かよろしいです。
はい、
それで唾液腺、ここにこう出ています唾液出てますけど、実は唾液腺そのもの先ほど話してこれこう押したら出てくるようなこういうこと書いてありますけど、そうはいかないで自律神経系の情報だとものすごく出てきます。あとでその話もまた自律神経系を刺激しますと出てきます。でそれは脳からの情報に来るわけですけど、普通は左の矢印のように何かおいしいものを見るっていうと、その目からの情報が脳に行って、脳から自律神経系を介して最後は唾液腺に行きますので、こういう回りくどい状態があります。ですからもちろんその脳からの情報がなくても、その何らかの形で自律神経が興奮している、そういう状態だと唾液が出ますので、私たちは眠っている時でも自律神経系がある程度興奮していますから、唾液がいくつか出てくるわけです。止まっちゃうことは絶対ないわけです。まあ、そういうような話でこう脳との関係が非常に重要視されています。でじゃあどういう脳と自律神経系がどういう関係があるか、これ今研究していまして、まだなかなかちゃんとした回答を得られていません。接触行動の話とかそういう脳の部分との関係とかっていうのもなかなか進んでいません。でも徐々には分かると思うんですが、で私たちがやってるのは先ほどお話しましたように唾液腺そのものに当てて、で自律神経を興奮させるような薬を加えると、じゃあどうやって出てくるかっていう話とかもするわけですけども、これはですね、自律神経系、これも社会者講義ですけど、交感神経系と副交感神経系、こういうふうに分かれています。これ二重支配と言いまして、同じ臓器を、まあ言うなれば上がアクセル下がブレーキみたいな話でコントロールしています。で交感神経系の時に、興奮するとタンパク質が分泌されます。これ水分泌ないんですね。ですから例えば赤く書きました心機能更新してる、例えば私たちが興奮してドキドキしてる時っていうのは口の中乾くのは水分がほとんど出ないからで、タンパク成分だけ出てきます。タンパクの成分の中でこう熱っぽくしてるのはムチンって言いますけど、ムチンが出ますから口の中なんかペトペトしてきます。で一方下の副交感神経系、なんかおいしいものを食べようかなって言った時には、上の状態より下の方のウエイトが大きくなりますので、水とかイオンが分泌してきまして、心臓もおとなしくしますので、ご飯を食べる時っていうのは割とリラックスして食べるということになるわけです。ですからよく聞く自律神経失調症とかっていうのになりますと、その夜眠れない方っていうのは口が乾くとか、そういう状態でやっぱり唾液分泌がどうも抑えられてるんじゃないかっていう話をする。もう一つは心機能が促進してるっていうのはストレスがかかってるんです。そこでじゃあ唾液を持ってストレス測定しようじゃないかって話があるんで、唾液でストレス測定しようっていうのが、最近開発されます。でこれ何を測ってるかと言いますと、唾液の中にアミラーゼっていう、この左の方の上にちょっと書いてありますけど、アミラーゼっていう消化酵素、先ほどありました、この酵素が実はこれ自家線がほとんど持ってまして、そうですね、顎下線とか舌下線を1としますと、自家線での、活性はですね1000から1万倍です。ですから自家線のほとんど自家線2台だということになります。で私たちがご飯として食べるでんぷんは、そのアミラーゼによって噛んでるうちに分解されて、そのマルトース2糖類といいます、マルトリオース3糖類とかね、でデキストリンちょっと大きいんですけども、そういうようなものまで分解されて、でこう腸の中に行くと、腸で最終的には膜消化酵素というのがありまして、それでグルコースに分解されて吸収されて血糖値になります。ですからご飯を食べますと、まず一番最初に唾液のアミラーゼでその一部分解して、最終的には腸に行って吸収されるという形の2段階物質を持っているのが糖質の、消化作用です。でそのアミラーゼが自家線から出ますから、タンパク質です。先ほどのはちょっと戻してみますと、交感神経系だとタンパク質が出ます。で心機能の促進になりますから、ストレスがかかった状態になりますので、ストレスがかかっているとアミラーゼの活性が高くなるというふうに考えられます。でそのアミラーゼの機械を まあ、作ってですね、批判されるようになったんですけど、ただちょっとデータをちょっと見ます。これいくつかの、データをここにお示ししてあります。精神的ストレスとかに対する、いずれにしてもこの人たちのデータではですね、どれがいいかな。例えばペーパードライバーの方を見ていただくと、短期的ストレスで運転直後非常に網目の方が上がってるからストレスがかかったんだろうと。で、右の下の方の肉体的ストレス、長期的ストレスだと疲労状態の人はアミラーズが非常に高い状態であるだろう。で、低程度状態は低いだろう。そういうふうにストレスがかかっている人の方が、まあ、細かい話がいっぱい出てますけども、アミラーズが高いというのが出てるんですね。ですから、まあ、測れるだろうというふうに言われています。ところが先ほどちょっとお話しましたように、第一線でのアミラーズ活性というのは個体差が大きいものですから、その方の普段と比べないと、右の上の方にもこうちょっとばらついているように、ある人では下がっちゃったり、ある人では上がっちゃったりというように、これはストレスじゃなくて個体差で動いちゃうこともあるので、はっきりとここは言えないんですね。ただ今ストレス測定器っていうのを売ってまして、ミクロですかね、なんかそこから出てまして、こういう理屈でやっています。で、これは実はですね、本当に全部のストレスを測れるかというと、これは無理です。で、ヤマハというところが椅子のですね、座り心地よさをこれで見ようかって言って見たら全然データが取れなくて当てにならなかったっていうのがあります。ですから結構これで見ますのは、長距離とかペーパードライバーとか、そのドライビングとか、その長時間勤務とかって非常にこう過激なストレスをかけた時にはっきり言えるかもしれない。だからちょっとしたストレスの変化っていうのはどのくらい出るかなっていうのはちょっと分かりません。だからもう一つは、先ほどのお話に戻ります。アミラーゼが出る時っていうのは水分子が少ないものですから、当然そのバランスの問題で出てきてると思うんですね。だから確かにストレスマーカーになると思うんですけど、その時に水がどのくらい減ってるかっていうのを本当は分かれば分かりやすいと思うんですけど、それが実は測れないんで、まあ、こういう方法で一応簡単に見てみようという話ではあります。まあね、確かにそういう現象はある。タンパク質分子の分子って、まあ、簡単に言いますけど、その第一線で実は作られてこう出てくるわけです。で、どうやって出てくるのって話なんですけど、これ細胞の話をちょっとさせていただきますと、さっきありました繊胞細胞っていうのを酵素処理しますと、これ1個の細胞にこう分かれます。これ電子顕微鏡で見たんですけど、ここに上にグッとこうあるのが核です。で、下の方にこうぐるぐるってこう黒い丸がいくつかあります。分子化油でして、あの中にアミラーゼいっぱい含まれてます。ですからそれがこう出てくるんですけど、どうやって出てくるかっていうと、この口の中の方にですね、こう下流がこうグッと動いてきて、そして最後のところ口をキュッと開いて中のものが出るんですね。そこでこれを開口放出と言っています。で、その開口放出はどうやって起こるのかっていう話はちょっと分かりません。1990年代ぐらいにようやくなんか橋掛けみたいなのが見つかってきたんですけど、まだはっきりとこうやってどうやって動いてどうやって開くんだろうかっていうのは分からないんですね。それでこれ私たちのデータなんですけど、これは交感神経から出てくる神経伝達物質をかけます。そうするとこの左の方にこう書いてあるの、さっき言ったいくつかの細胞がキュッと集まって真ん中のところに唾液が出てきます。こんな実際の形はこんなもんです。すごい分かりますね。で、これ刺激をしますと、刺激、その神経と同じような刺激をしますと、右の方に210秒後なんですけど、あそこのところにこうプツプツってこう丸が分かれてきます。あれがさっき言いました、でこの対抗部分なんです。で、これどういうトリックを使ってるかというと、周りに色を置きまして、それがこう口のところにギュッて取り込まれると、その形になるんじゃないかということで、その形を表しているっていうので、開口分泌が実際に起こってるっていうの をあの見たんです。それで動いてみるかしら、動きます。これあのムービーで実時間で実はあの撮ってこうピュッて出てきます。これあの実はその私たちも本当にそういうものが起こってるかどうかって目で見たいっていうのをなんとか狙ってるの最近のサイエンスでして、目で見て、あ、起こってるんじゃない、どこで起こってるんじゃない、何秒ごとに起こってるだろうかとかね、こういう解説をしていくんですけど、であのあの非常にあのリアルタイムでもちろんサイエンスなんですけど、あの見ることができます。でだんだんだんだんこう広がっていきますよね。だからこうあのそこでずっと見られてポンポン出てるんですね。でタンパク質分泌を今お話しましたけど、今度は水はどうやってるんだろうかという話になります。で、先ほどちょっとお話しましたけど、タンパク質はあの交感神経の刺激です。で水分泌は副交感神経の刺激ですので、リラックスした状態でこう混ぜてくるわけですけど、それで今分かっていることは、水を分泌するときは細胞内でカルシウムイオンが動きます。でこれはあのご理解いただきたいのは、私たち の, あのカルシウムイオンって血液の中の、あ、ごめんなさい、細胞の中にある部分非常に低いんですね。1ぐらいです。あ、はい、ごめんなさい、1としますと血液の中は1万倍高いんですね。ですから細胞の中のもうほとんどあの教科書を見ますと、細胞の中にカルシウムイオンっていうのは書けないグラフに書いてあります。ほんの少量あります。それが動くんですね。でその動くっていうことがあのこの水の分泌を引き起こす、とても大事なことなんですけど、と先ほど言いましたように細胞の中を1としますと、カルシウムイオンは細胞外に1万倍あるんですが、1からどのくらい上がるかっていうと、せいぜい10ぐらい上がるぐらいです。ですから外にはたくさんあって、中でちょっとずつちょっとずつ動いてて、そして分泌に関係してるっていうのが分かってます。でまあ、こういうように細胞内で何か情報があって合図を出しているのがカルシウムイオンにして、ですから僕たちがこういうのは細胞内のメッセンジャーというふうに呼んでいます。そんな話があるんですけど、これ何かといいますと、ここに、フラズっていう、これ左に書いてあるフラズっていうのは、実は ある人が発明した試薬です。でこのフラズっていうのがカルシウムイオンを、くっつくとですね、このカルシウムが入ってきて紫色みたいなのがカルシウムイオン、そうとそれにくっつきますと光るんですね。でこれを利用してカルシウムイオンの動きを捉えようというふうに今非常にもブームはちょっと去ったかもしれませんけど、研究者がやっています。じゃあさっきの自家線で見ますと、これ3つの細胞が集まっています。左の上からです。で青いっていうのがまだまだ細胞の中のカルシウムイオンが低いんですけど、あれ、ちょっと見づらいかもしれませんけど、0. 何秒ごとずつにこうずっと動いています。で 1.41 秒が下の真っ赤になってますけど、あっという間にこう青いのがずっとこう赤くなっていくのが分かると思いますけど、これはそのカルシウムイオンがだんだん高くなって、さっきのフラツーとくっついてピカピカ光り始めたということなんですね。ということで、その疑似カラーなんですけど、カルシウムイオンはこうやって細胞の中で上がってきますよ。それが水の分泌に引き起こすのに重要ですよということが分かってきています。でこれはですね、これあんまりいいデータではありません。で何かっていうと、これ、すごい薬をポンってかけますと一瞬だけ見えますけど、細胞の中から水がキュッと外に出ます。出ちゃいますから細胞が小さくなります。でそれで細胞の中から水が出ても見えます。でこの細胞はですね、これどんどんこう白い部分がバーッと広がっちゃってですね、これうまく出るかどうかちょっと分かんないんですけど、やってみましょうか。出ないか、あ、なんか、ごめんなさい、これがなかなか一回出しますか、あ、なんか、ごめんなさい、これがね、なかなか動かないんで、もっと言うとこれ、これキュッてこう縮む瞬間が見れたんですけど、これは今日は。で、次はですね、何をやってるかというと、先ほどちょっとお話ししたんですけど、お水を 実際に測るっていうことができないんです。で、水をなんか実験的に測るっていうのができないので、私たちは一つのトリックを使っています。これはどういうトリックかと言いますと、学科線の実験です。この赤く丸く書いたのは、動物から学科線を取り出します。で、右の方が動脈です。左の青いのが静脈です。そうすると、それ人工的な、リンゲ液みたいな、くるっと流していきますと、刺激があった時には、左の下の方にこう取れてるように、唾液の唾液成分が出てきます。ですから、もちろん血液由来のものが出てくるんですけど、それを直接ボリュームで測るのはすっごく少なくてできないので、重量メーターを置きまして、で、そこの重さで測ることができて、で、水が溜まってくるのが分かります。もちろんその、何ミリリットルって出すことができますので、溜まってくれば取れますけど、溜まる前のほんの少しの状態を、ちょっとずつは、ウェイトをですね、測りながら、どのくらい出てるかっていうのを組織レベルで見ることができています。こういう経緯をやりますと、これデータちょっとお見せしますけど、こういうふうに、これ横軸に何があるか、時間です。で、この緑色のところは普通のリンゲル液ですけど、赤いのをやった時には、これ副交感神経 の刺激薬です。で、チュッてやりますと、ふんってこう、唾液の物質上がります。これ、一回上がって二回目こう上がるっていう現象が特徴的なんですけど、それが先ほどのカルシウムの動きと連動しています。これは今日はお話ししませんけど、ピッと上がってあります。で、その薬物をストップしますと、また元のレベルに戻ってきます。で、その次にコントロールで戻って、次に水色のところがあります。あれ何かって言いますと、最近唾液分泌、ドライマウスに治療薬で使っているセビメリンという、お薬です。これを直接かけますと、その副交感神経の刺激薬ではないんですけど、やっぱり水の分泌が上がってきます。そしてそれを切りますと、今度の場合はすぐ切れないで、だらだらだらだら切れていくという、そういうような現象があるんですけど、あとは臨床的にはピロカキンというのを使いますけど、セビメリンと同じような動きを見ます。これはカルバコールがくっつく、その細胞の膜の表面のところにその薬物がくっつきまして、こういう作用を示します。で、セビメリンは非常によく使われ、臨床的に使われている薬です。で、これを学科線そのものに効いてるだろうっていうのが、初めて明らかにしている、これはデータで、組織レベルで、学科線ですけど、組織レベルで見ることができます。こんなようなことをやっています。最近これ何をやってるかっていうと、漢方薬をですね、やっぱり入れてみますと、こう出てきたりするんですね。で、治療薬に用いられないかとか、あるいはですね、その唾液を取りまして、血液中の糖が測れないか、要するに糖尿病のチェックができないかっていうのとか、そういうのも唾液でチャレンジしています。この毛を使うといろんなものが見えます。それで、繊毛細胞、ここにいくつか書きましたけど、先ほどちょっとお話ししました、上が結晶成分です。下が唾液成分です。上は塩水です。下が水になってくるんですけど、もちろん初めは結晶成分ですから近いものがありますので、だんだん水に近いものになります。で、密着部って書いてありますけど、細胞がぴったりくっついちゃってるわけじゃなくて、一部だけがくっついてるんですね。その一部っていうのが、要するにバリアになってまして、その密着部という特別な構造を持っていて、そこを水が通す。ですから、繊毛細胞は2つの経路がありまして、細胞の中から水が出る部分、それから細胞と細胞の間を通って出てくる2つの構造があります、輸送系がありますっていうのが最近の教科書で書いてあるところです。それから内腺の繊毛細胞では2つの経路というのがありまして、それでですね、結晶成分がこの間を通らないで細胞を取るときに水のトンネルがありまして、これ通って出てきます。で、水のトンネルっていうと、なんですので、水のチャンネルっていいまして、水が通るチャンネルだよっていうので、アクアポリンって呼ばれています。で、このアクアポリンは、今から5年ほど前に、ピーター・アグリっていう人がノーベル賞を取って、これを見つけた人です。で、 ピーターのところではアクアポリ専門にやっていますけど、私たちはそれを第一視点で機能を見ているということになります。アクアポリにはいろんな種類がありまして、 AQP と言われてます。これもアクアポリの0から12番目まで今見つかっていまして、第一視点には1とか4とか5とか8っていうのがあると言われてますけど、1とか4とか8はちょっと曖昧です。確実にあるのは5です。でこれこの組織にですね、こう免疫組織化学といいますけど、それでこう染めてみますと緑色濃くなっているところがあります。あれが繊維細胞の、唾液を作る側です。その細胞膜にすごく染まってきます。右の方はこれは分泌刺激をしたときにそれがどうなるかって膜の構造が変わっちゃってるっていうのを見ただけなんですけど、実際はこれでは水は出てきませんが、構造が細胞の構造が変わってきます。もう一つはこれは先ほど言った細胞内小器官で、この中にアミラーゼたくさん入っている部分、分泌下流だけを取り出しちゃってます。こういうことができるんですけど、でこうやってこれ電子顕微鏡なんですけど、唾液の出てくる側に黒くポチポチポチポチってあります。これ金でできたゴールド のパーティクルという下流ですけど、それをくっつけるとさっきのアクアポリンのあったところだけ止まってきます。でこういうふうにやって、そんなにたくさん止まってないで、これなんかあんまりないんじゃないのって言うんですけど、実はこれすごくいいデータでして、実験的にはかなり成功したです。黒いスポットです。プツプツプツってありますね、あれなんです。でこれはそれも MV って実は書いてあるのを省略してますけど、この唾液が出てくる側の膜にしかない構造なんですね。そこら辺りにちゃんとついているので、それはすごく良くて、もう一つは SG って書いてあるのは下流なんですが、下流のところにくっついているので、これアクアポリンの5っていうやつが AQP5 ってやつがあって、これはその下流を取ってきて膜を見ますと、ピチピチってこう矢印で書いたところに詰まってます。これはあるんですね。だからおそらくお水の分泌になんか、あるいは何か関係してるだろう、そういう話が分かります。でこれはちょっと別のものなんですけど、やっぱり染めてみますと、こうやってよくこう染まってます。これ何かと言いますと、別のアクアポリンです。これもやっぱりこうギュッてこう線になってるのが、あそこに唾液が出てくるところです。そういうところにたくさんある。でこれはその他のもので染めて、その部位に間違いないねっていうのを染めてます。そうするとこれもそうですけど、黒いのが矢印って書いてあるんですけど、プツプツプツってこうあります。ああいうところにあります。こっち、分泌の下流ですし、こちら側が唾液が出てくる側の細胞膜、これ電子顕微鏡の図で見せておりますけど、で これもそのやっぱりプツってあるところがあるので、まあこういうところにありますよ。それでですね、これ動いてくるといいんですけど、でそのアクアポリンの6っていうのを私たち最近見つけまして、その遺伝子入りなんですね。でどうなるかって、これ動いてくれると嬉しいけど、動いてると右の方は KO って書いてあるのが遺伝子いじっちゃってるんです。それでノックアウトです。そうです。それで遺伝子がそのないと、キュッてノズルにですね口をつけるんです。キュッつけますね。1回つけますよね。2回つけました。3回つけましたね。さあこれ4回つけました。左1回つけました。5回つけましたね。これ2時間ぐらいのやつすごい早めてるんで、あれなんですけど、餌食べますよね。そうすると、この後に、食べるの無調です。無調ですね。何を言ってるかと言いますと、そのものをやると、その 水を飲む回数が増えるんですね。でこれどういうトリックを使っているかと言いますと、前の日に餌をあげないんですね。で一晩をしまして朝ポンって餌をあげますとお腹空いてるもんですから餌を食べに行きます。私たちと同じです。お腹空いてるご飯を食べる。その時に私たちの口が乾いている方はお茶をたくさん飲みます。でご飯を食べるのをトリックとして使ってます。そうしますと右のようにこう食べて喉が渇くとノズルに何回も何回も行くんですね。でこちらの場合は食べてても口の中が乾いてないのであまり行かないんです。でこういうのですごく大きな差が出るんですね。で時間も測ってます。これちゃんと見ますと時間も伸びます。で両方にドロドロに浸った餌を両方加えます。これ差が出ません。もちろんすぐに食べられますから。そういうことからおそらくですね、この今言ってる水を通すトンネル、キャレルっていうアクアポリンの毒というものが何らかの形で水分泌に関係してるだろう。それが壊れることによって、まあ、これクリアの結果、これどのノックアウトって実はですね、ピーター・グリッチ、さっきゴールドノーベル賞もらった方からいただいたマウスなんですけど、ノックアウト実はされてないのが分かりまして、遺伝子が壊れてるのが分かるんですけど、ノックアウトされてなかったんですね。でちょっと残念なんですけど、今じゃどこが壊れてるかを探ってるんですが、でもいずれにしても非常にクリアにお水を飲む回数増えるんですね。でもちろんこれでさっき言った分子刺激やっても落ちちゃいます。でいろんなことをやっていくうちに、じゃあ この動物っていうのはそうだ、こんなようなことをやっていて、これちょっと専門的なお話をしますけど、上の方が交感神経の刺激をするとノブアドレナリン神経からの物質が出て、まあ、受容体を介してタンパク質の物質、で下の方が副交感神経でアセチルコインという神経で物質を介して、で水でイオンの物質として自律神経の二重支配が、まあ、行われているというのが大事の中で、私たちの口の中にはこれがタンパク質と水が一緒になって出てきてて、抗菌作用があったり消化作用があったり、そして水としての機能があったりっていうのをしながら、私たちの口の中の機能を営んでいるっていうことにつながります。まあ、こういうことをですね、まあ、今みたいなことまだ他にもいろいろあるんですけども、こう実験しながら何らかの形で分子機構を求めて、で今どうやろうかというと、今遺伝子が非常に壊れるとああいうふうに起こるので、その遺伝子を動物に入れちゃってですね、動物に疾患モデル作りまして、どうやるかというと放射線当てて唾液が出ないとか、あるいはこの老化もですね、結んじゃってこうやると炎症が起こってきます。その炎症動物にそれを加えると唾液が出るようになるんじゃないかっていうことを、遺伝子を導入した遺伝子治療をやろうとして今試みています。まあ、そういうのが成功すると本当に人のためにもっと役に立つかなというふうに思っています。まあ、今日のお話は大体こんなところが締めなんで、また最後ですけどね、こうフグをこうしている、これは服を釣るという、ね、大事でうまくなんかこううまく服を釣れないかななんて思いながらやって、まあ、こんなお話で、今日は大事のお話とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
質問なんかありますか。
どうぞ。
はい、どうぞ。
はい。
すいません。先ほどのセマテックに書かれたですね。
はい。
繊毛と脳幹の中で、その繊毛のところにですね、消炎系のものと、
はい。
粘液系のものっていうのが一緒に書かれてたんです
が、はい。
多くなる腸内大気腺というのは、はい。通常、混合線と。
小大腺ですか。小大腺はほとんどが混合線
ですね。はい。その時に今言ったようなですね、国内の唾液を増やそうとした場合に、はい、交感神経系のストレスと、はい、副交感神経系のストレスでは、まるっきり違った作用をするわけじゃないですか。
はい。
そうすると、じゃあ、同じ一つの脳幹がある、その先に、今に書かれた消液性の大気腺と、それから粘液性の大気腺がどのようにそれを感じているのか。
それはですね、全く消液性も粘液性もですね、同じように二重に受け取っています。ですから、これはどちらでも交感神経がやりますと、消液性大気のタンパクが出ますし、粘液性大気のタンパクが出ます。 それ間違いなくそれは交感神経が興奮するところなんですね。ですから両方とも副交感神経の刺激ではちゃんと水分泌の方が多くなるんです。それは間違いです、はい、
あとそれからですね、論文を見てますね、はい、人間ね、皮下腺の層にですね、唾液を測るために、はい、装置を作ったっていうふうに書いてあるんですが、はい、それを見たことがないんですよ。
あ、はいはい、
どんなものですか。
ですね、はい、今まで使われていたのはサクションカップといいまして、はい、簡単に言うと、キャップがですね、こういう、なんていう、お鍋をですね、フライパンがですね、あれを小さくしたようなもので、そのここにくっつけて、でその中に溜まった、お皿に溜まった部分を外にこう引っ張ってくる管がついている。でそれを、使いましてこう測っている。ところがこれは、重いものですから炎症を起こしちゃうんです。その乳頭のところにこうくっつけてると、それであのあんまり効率が良くなくて、あまり今は使われなくなりつつある。昔の論文ですとそれを使ってます。で最近私たちが開発したのはシートになってまして、出てくるところに当てるんですね。そうするとその管の中をずっとシートを通って出てきて、で管の中出てきたものを絞り出すと唾液が取れるようになって、それもしご興味があったら、いつでもお分けしますので、はい、患者さんの代表として何かやりたければと思います。はい。
他に失礼しますか。
どうも、ありがとうございました。僕は、こっちに乗せちゃって、一度消してください。はい。はい。